皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
皆さん、新年
明けましておめでとうございます。
1月6日です。はい、
6日でございます。
まだまだちょっとお正月気分もちょっと残ってるところかな。
そう
です
ね、
もうちょっとね、
こらこらこらこら、あの、はい、クリスマスイブイブに撮ってんねんから無理して正月ムード作らんで、もうこの番組はもう正直に
まだ年末ですからね。収録中は
難しいところがありますよね。
僕らまだクリスマス迎えてませんから。
何も新年になっちゃった。
今日は収録の日がイブイブですからね。
そう。でも年は明けてるんです。
そうです。
放送の時は明けてるわけですからね。
うん、こういう時こそ私たちは常に未来に向けて放送しているんですっていうね、綺麗事が通用する話。
そうですね。先週も言いましたね。
でもいいですよね。あの言葉として未来に向けて喋ってるんですってなんかいいですよね。
う
ん、
いや
本当に。これを。を聞いてくださってる皆さんの状況だとか、ね、日本ってどうなってるんだろうかと思ってるので、言葉上、通常のご挨拶としては、明けましておめでとうございますっていうとこだったりするけど、いや、ほんまにめでたい状況なんかっていうのは、実はよく分かってないところに、こんな挨拶をしてたらごめんなさいと言っとかなければならないぐらいですけど、まあどうなってるんでしょうね。現状がさっぱり分からないという、放送的には1月6日の、収録的には12月の23日というところ
で、心配ではね、やっぱありますけれども、ね、はい、
そうですね、
本当にね、でも今年は予定通りでいくとオリンピックをやるらしいです、
はい、らしい
予定ですね、
おそらく
っていうことだったりするので、うん、で多分日本にマイナス70度のカチンコチンのワクチンが届いて、感染者傾向が下火になるというはず、
おそらく多分、
でそうなると去年ほとんどなかった集客型のエンターテインメントが多少なりとも復活するはず、
むしろしてくれ、頼む、
いや本当に、
勘弁してくれですね。
ほんまもうえって感じです、
いやもう昨年新耳袋のオールナイトが2月1回やったきりなんですけどね、もう仮にトークライブが復活仮にしたとしても、もう多分ねオールナイトはないと思います。当分今ライブハウスはもう死に手のもうギリギリの瀬戸際にいたりするので、今年はもうほとんど撤退するという空気になってる可能性もあったりしますから、ライブハウスは空前のピンチっていうところだし、カンちゃんのプロレスは興行そのものじゃない、
そうですね、拙者がやっぱり座長興行主なんで本当に
時短がね、ありますからね、
飲食店の皆さんもね、本当時短要請が延長されたりとか、本当にそういうこともあって、
陽子ちゃんも相撲競技は大変や、
そうです
相撲
でも言うたら広い意味でやっぱ興行じゃないですか、人が集まっちゃダメって言われた時は目の前真っ暗になりましたから、
エンターテインメント全部ね興行ですから、
見た目系全部ほとんど全滅のね、
2年間もこんな状態は辛いです。
プロレス、トークライブ、歌、全部そうですよ、本当に
ね。なあ、それが、まあちょっととでも良き方向に、まあ、これから新年です、1年あったらなんとかいい方向に舵が取れるのではないかなと信じる第1 回目の放送。
そうです。令和3年1回目の放送です。
令和3年1回目の、放送のお便りの、第1発目の、
おめでたい方は。
もの、おめでたい、栄誉ある方はですね、もうすっかり常連さん、ラジオネームドロン大輔さんでございます。
おなじみですね。
覚えてます
。覚えてたでしょ、もう。このドロン大輔さんね、毎回ね、結構すごい、ね。
不思議な体験されてますね、結構。
どんだけネタ持ってんだろうなっていう。まあ2021年今年一発目として紹介させていただきます。
はい、
お願いします。
木原さん、松山さん、日月さん、佐々木さん、こんばんは。
こんばんは。
これは仕事帰りに体験したお話です。
優秀な人やね、ほんまに。
私の帰宅ルートには大通りをまたぐ歩道橋があります。帰宅の時間帯が遅いせいか、普段はその歩道橋を使っている人を見かけないのですが、その日は珍しく反対側から男性が歩いてきました。スーツを着たサラリーマン風の男性です。そして歩道橋の真ん中あたりで、男性とすれ違った瞬間、男性が飛び降りた。そんなような気配を感じたので振り返ったのですが、男性は飛び降りておらず、そのまま歩いていました。今の何？でも、まあ、気のせいか、と自分に言い聞かせて歩道橋を渡り切ったのですが、やはり気になるので再度歩道橋の方を見ると、なんと歩道橋の真下道路に先ほどすれ違った男性が立っているのです。そして歩道橋の反対側にも先ほどすれ違った男性の姿が。こちらは階段を降りています。別々の位置に同じ男性がいるのです。信じられません。しかしよく見ると道路に立っている男性は半透明のような感じがしました。それから間もなく半透明の男性が徐々に歩いている男性の方にスライドし、歩いている男性と重なり消えました。
消えた。
まるで吸い込まれたような感じです。歩いている男性は何も感じてないようでした。見間違いと言われればそれまでですが、とても不思議な光景でした。それから帰宅し、部屋の隅に置いてある姿見、大きい鏡ですね、を見たらバッキバキに割れてたんです。朝の時点では傷一つない綺麗な鏡でした。一人暮らしなので家族もおらず、外出中に割れる可能性は極めて低いと思います。もちろん因果関係はないと思いますが、
素晴らしい有罪ね、この人
は。鏡が割れた経験がない私にはあまりにも気持ちの悪いタイミングだったので怖くなってしまいました。一体あれは何だったのでしょうか、ということで、ご丁寧にですね、その割れた鏡の写真まで一緒に送付してくださってます。
まあバキバキに割れてますね。
ほんまにバキバキです。
ひび割れして、
確かに割れて、いるけれども、倒れたものを起こしたという衝撃ではないですね。何が言いたいかというと、誰かが倒してバキバキになって、元のように壁にた、もたれかけさせて立てかけると、鏡って、そういう壊れ方、そういう衝撃を与えた場合の壊れ方だと、鏡が割れて、割れた破片がこう床に残って、姿見そのものに鏡が残ってなかったりするんです。
かけてたりする
っていう。これは確かに、割れているだけですね。しかも衝撃が当たった場所が明確化になってない不思議な割れ方をしています。
そうですね、確かに。
このひびの走り方というかね。
物を叩いて割ると、そこを中心に放射状に結構広がるものなん
で、すごい不規則な、ね、感じがするんですよね。
変わった割れ方してますね。
でどこも剥がれ落ちてないし、木原さんの言う通り、
高面積で圧をかけ衝撃を与えると起こる時の割れ方に似ています。いわゆるその、まあ、例えば、拳というような、正面積の、で、なもので、その、与えた形で割れる割れ方ではないです。ね。だから、倒れたわけでも、物が当たったわけでも、どうやらなさそうな、割れ方ですけど、家に帰ってか、この姿見はこんなに割れとったら怖いわ。
気持ち悪いですね。
で、まあ、その、帰宅途中に歩道橋でそんなような出来事があった後で帰ったらこうなってた。 ットで、うん、気持ち悪かったと、うん、因果関係はないと思いますが、うん、気持ち悪か
ったです。これは別の回としても怖いですね。これはこれで、
まあ、因果関係がないというのは確かに、それは僕の突っ込むセリフというのを先取りして、さすがはあの超ベテランなリスナーさんやったりするから、うん、その通りなんですけど、ただあの同じタイミングで起こっていることが気味が悪いということが全くその通りです。あの、うん、なぜ同じ我々にしてみたらこの日やのっていうふうに思うところに、うん、因果関係ではないけれども、はい、シンクロニシティ的な怖さはそこにあります、うんうん、でもちろん後で撮ってあったからこれからあの話になるんですけど、はい、このようにあの歩道橋ですれ違う男の、上と下、一、うん、人道路で一人歩道橋で歩いてる同じ人物で、うん、やがてあの多分車通りはなかったんでしょうね、うん、あの、うん、歩道橋の下に立ってる男がスーッとスライドするかのように動いていって一つに重なって終わりを遂げるというふうに、うん、これね、これ聞いてる方でこのように思った人って多分僕だけではないと思うんですけれども、うん、1966年代に放送されたあのウルトラ Q のね、うん、悪魔っ子という話とすごいビジョン似てる、造形が似てるんですよ、うん、知ってる人は誰でも知ってると言ってしまえばそれまでですけれども、はい、この物語って娘があまりに寝ないので、うん、そのマジシャンのお父さんが寝るときに催眠術をかけて寝かせるんですよ、うん、この物語の中ではね、はい、催眠術をかけさせてリリーという女の子に催眠術をかけさせて寝かせる、うん、でするとその本人は眠るんですけども、本人の意識ないしは心が本人の体から抜け出て遊びに出歩くんですよ、うん、で行き先々で何かつまらないものが気に入って持って帰ってくるので、うん、で本人がやがて目が覚めて起きた時には多分一つに重なってるんでしょうね、うん、重なって目が覚めた時には自分の宝箱、宝石箱みたいなところに何か増えてたりするんですよ、うん、ボルトが増えてたり片っぽのイヤリングが入ってたりだとかっていうことがあるけれども、うん、朝になったら入ってるっていうふうに、それはそうですよね、夜中勝手に出歩くわけだから、うん、肉体と精神が分離するというまあお話ですね、うん、でやがて主人公が頼りにしている一ノ谷博士が開発した超短波ジアテルミーという機械を使って、うん、心と体というのを一つに合わせようとして成功するんですよ、うん、でなぜ二つにするかと して元のリリーに戻さなければならないかというと、心の方が自分で自由に、うん、動き回りたいがゆえに、うん、自分の肉体を殺そうとするんです。で、その肉体そのものも意識と心ちゃんとあるんですよ。うん、だから、まるでね、これは、魂がリリーの魂と肉体が分離した話ではなくて、うん、リリーのという女の子の中の善と悪とが二つに分かれて、うんうんうん、悪のリリーが、善の魂の入った肉体もろともぶっ壊してしまえば、という企みを持ったかのように読めるという話だったりするんですね。うんうん、で、こんな話をわざわざ遠回しに何が言いたいかというと、二つに分かれたものが一つになって終わるというのって、うん、一昔前のドッペルゲンガーの目撃談に、
そうですね。
そうですね。
になるということが一個。で、もう一個の考え方で言うと、怪談の人たちが大好きなお言葉の、生き量を見ましたねっていうふうに、簡単に片付けてしまって終わってしまうというジャンルの目撃例と非常に近しい。うんう
ん、まあ、幽体離脱とかね、そういう
言い方を変えると、そうです、ね、
どれもこれもそうですけども、単語が大暴れするというお話、はい、ですね、うんうん、単語の持っている説明力が長い間動きすぎたおかげで、うん、ビジョンを聞くと単語で片付けて、うん、あ、これドッペルゲンガーやとかって思って聞いてる人いると思います、うん、あ、これ生き量話なんやなと思って聞いてる人多いと思います、うんうん、で佐々木君の言う通り、いや、これこそ幽体離脱、
あの人幽体出てるわみたいなね
という話だったりします、うん、
聞いてる人もいるかも、
どれも合ってるのかもしれんけど、どれも違ってるかもわからへん、うん、 というとこだったりするので、うん、でこのね、さすがベテランというか、この多分ラジオの放送を教科書のように聞かれてるんでしょう、うん、このドロン大輔さん、鏡とこの事件と因果関係として、だからこうなんだっていうふうに結びつけないのも、立派ですけど、この三つの用語どれも使わずに書いて、うん、あえて我々にどれやねんと迫ってるところに腕を感じますね。
うん、そうですね。
で、うんで、どうなんやねんっていうのを突きつけられたのは重々承知はしてるんですけれども、うん、これはあなたが見た通りのまま、すごい目撃をしていますとしか言いようがない。これ横沢ジョージさんクラス的な、横沢ランクのお話で、見る人間そのものの力で見えたことというふうになったりするんでしょうね。これ鏡の足くっつけてくれへんかったら、一人での目撃なんやからねっていう当たり前の状況に陥れられがちなんですけれども、うん、佐々木くんが指摘した通り観察力がかなり入っています。なので単純な見間違えということはなさそうだったりするので、これ一個だけでもちょっとした気の弱い人が見ると一生背負うぐらいのクラスのトラウマになってしまう怖いものを見て、
プラス木原さんがやっぱウルトラ Q のやっぱり例えも加えてくださったおかげですごいイメージが鮮明になりましたよね。
もうこれがねウルトラ Q で一番怖い話だったりするんですけど、この冒頭にねトラックのうんちゃんが道路のしかもそのトラックの前を横切る幽霊画像がウルトラ Q に出てくるんですよ、でその全体が怖いのではないんです。僕このオープニングのここだけが怖いんですよ、もう子供の頃から、それがねフィルムが上手で一瞬白い人影のようなものがよぎるのでっていうのにトラックのうんちゃんがうわーっと説教を上げて、ハンドルを切り損ねてガードレールにぶつかって多分死んでるっていう姿として作ってるんですね。で夜中のトラックの運転なので真っ白い少女が横切るんですよ。でこれがねそのドラマとして白い少女が横切ってるんだというのにが分かっているからそう思ってるんですけども、そうは見えなかったので怖いものは横切ってるとばっかり思っていたんですよ長い間。だからこそ怖いのだというふうに、これがやがてソフト化にされてってねビデオテープで確認できる時代になってきて、何度かねポーズボタンを駆使して一体どんな姿の子が横切ってるから僕は怖いと思ってるんやっていうのを止めてみたわけです、まあ、つまりアニメーションの光学合成で白いものが闇夜に横切ってるわけなんですよ、つまりザ人の形のものが横切ってないから怖いんです、人の形のものが横切るとあうまいこと合成したなとか、二重合成だよなと思うんですけど、そうではなくて暗い中を白にスカッと抜けた何かが一瞬横切るんです、この何かがどんな形してるんやろうなと思ったら、人の形をしてなかったんですよ。どう言えばいいんでしょうね、丸い頭がちょっとついてる後のは横切るためにねそのなんかこうね流れゆくひよこみたいな形をしてるんですよ。
ほんまぼんやり
した足も何もないんです、腕もないんですよ。もう丸く形になっててそのねマガ玉の体みたいな風なものがぼんやりついてるものがほんの一瞬だけ横切るんですよ、でその僕はその、まあ、裏取ってないですけども、光学合成でこのアニメーションを作った人は、かつて幽霊を見たことがあるのではないかと思ったものがフィルムから伝わって怖かったという体験をその番組から持ってるんですよ。それ、まあ、それだけにこの話、嫌な話だな、怖い話だなと思えて聞けたりはするんです。
で、この、一つの話の中で、まあ、木原さんのウルトラ Q の例えでの肉体と精神の分離、佐々木さんの幽体離脱、で、生き量だ、ドッペルゲンガーと、これだけいろんな、表現の仕方がですね、あり得るというところだったんですけれども、なんかね、まあ、同じ人物が別々の場所に同時に存在してるんですと、そういう内容だったんですけども、なんか奇遇にもですね、日月さんの方に、あるお便りでも、なんか今回この流れですごく奇遇な内容の、これお題でいただいてるのかな、
お題でいただいてますね、
偶然
お題もいただいてますね、
さっき気づい別の人、
別ですね、
さっき気づいたんです、
読んで
いきまし
ょうか、 以前に壁の上を歩くおじいさんと話を聞いていただきました、
はいはいはい、
M と申します M さんです、はい、うん、私が高校生の頃の話です。私の通っていた高校では学食が別棟の1階になりました、う
ん、学生食堂ですね。
そうですね、うん、はい、昼休憩が終わるギリギリの時間まで私は友人と2人でおしゃべりをしてました、
うん、
5時間目の授業が始まるチャイムが鳴り始め、
うん、
3階にある自分の教室まで急いで階段を駆け上がっていた時のことです、うん、2階と3階の中間の踊り場まで来た時、3階から同じクラスの愛さんが降りてきました。あれ、もしかして5次元目の授業は自習になったんかなと愛さんとすれ違いながら思った記憶があります。3階に登ったすぐに私たちの教室があり、素彫り込みセーフとか言いながら友達と2人で教室に入りました。すると目の前で愛さんが友達と喋っていました。あれ、ついさっきすれ違ったのにと思い、一緒に階段を登ってきた友人にそのことを言おうとしたら、すでに友人は顔が真っ青になって、おかしい、これは絶対おかしいとブツブツ言ってました。友人と目が合うと二人の認識が一致したらしく、ほぼ同時にわあと大声を上げてしまいました。何か起こったんかと教室中が私たちに注目する中、事の次第を説明しましたが、愛さんはずっとここにいたと本人含め数人が証言し、だからいて当然ということになり、何も不思議なことなんかないと笑われて騒ぎは終了しました。3階には私たちのクラス以外に教室がないため、別のクラスの誰かと見間違えたということはないと思っておりますという話と、
はい、
お題がそっくりさんというお題でしたね。
今の体験談を交えてのお題でしたね、
うん、はい、うん、不思議な体験ですね。これママはよく似た体験ですね。
ですので、
あ
の、
ね、
今の流れで、
うん、ドッペルゲンガーという
そういえばと思って、うんうん、日月さんの方を見たら今のお便りがあったもんですから、
う
ん
う
ん、これはちょっとそのままあの流れでどうかなと、
ね、
はい、
そうですね。これも友達2人がもう一緒の認識、うん、
まあ、それぞれ目撃者がおるというか、証人がおるというか、
分かりやすく言うとそっくりさんっていうのが一番分かりやすい
ですね。と思って友達見たら、友達は先に真っ青になってたっていうね、う
ん、まあ、2人が目撃してるんですね、
うんうん、このお便りの前にちょっと聞いていい、
はい、
余計なこととかも分からんけど、
はい、
このお便り読んでる最中にフォッフォッフォッフォッという音が入ったのって僕だけしか聞こえへんかったのかな、
なんかちょっと気になるところはあったような気がしましたね。
あ、いや、どういう意味だろう、まあ、あの棒を振った時にするような
ふふって感じ、
それは
風を切るような、
うん、あ、まさかと思うけれども、あの日月をこの強烈な鼻息ではいや、まあ、マイクのカバーに向かって真面目に、うん、
結構ちゃんと
なんかマイクに何かが当たった時みたいな感じしませんでした、音質的には。
つまりカンちゃんにも聞こえた、
なんか聞こえたような気がしました。気になるところが
最初のお便りの読み始めの時には多分な、確か聞こえなかったんですけど、はい、途中で
聞こえたんですか、
ほっほっほっほで鼻息かなと思ったけれども、手に持っているお便りを持ってマイクから見たその距離からすると鼻息ではなさそうだなと。
私あの体勢変えずに読んでたのと、そんなに鼻息でこう読む時に出さないので、
拙者の感じ方としてはそのマイクを叩いた時のポンポンっていうのに近かった、
ちょっと近かったかな、そんな音でかくなかったけど、
誰も当ててないですよね、
拙者の感じ方はそうでした、
マイクになって、ね、
前回デジタルにて、うん、でもう全く機材が新しくなったから何も入らへんよみたいな宣言をカンちゃんがわざわざ親切にやってくれたのに、
い
きなりみたいな風に思わない、
言ったそばからもう早速来てくれましたか、もしかして。
いや、私はこれ読んでたので、
はい、
気づかずで申し訳ありません、
あの、うん、わざわざでもそんなことするわけありません、
う
ん、
まあ、ただ鼻息なら今入っててもおかしくないからね、
うん、
今むしろ鼻息が入るべきやと思う、うんので、
そうですよね、
いや、あの後で
確認しておきましょう、
確認 してて、あのそれがあの読んでる最中にえらく気になったので、う
ん、でもよっぽど近づかないと入るにしても入んないですよね、多分、うん、あ、ごめんなさい、今のは当たりましたけど、
う
ん、はい、
うん、まあそうだね、
はい、
あさてあのこのお便りで一番優秀なところというのは、うん、この体験者の M さんでしたっけか、
はい、
の教室 の3階にある教室はこの人しかなかったというのが一番優秀なところです、
うん、
実は紛れが起こるとするならば、うん、他のクラスの誰かと勘違いした、うん、これが一番紛れとしては、
うん、まあまあまあね、
う
ん、起こりやすいですよというか、うん、それはもちろんね、自分の仲のいいクラスメートとよそのクラスのよそのクラスって知らないがゆえに同一人物と思ったりする可能性なんて なさそうだったりはするんですけど、うん、それでも世の中には例えば双子だとかというのもおったりするっていうような考え方はないのかっていうのだって知らない人間からのツッコミとしてはまあ当然あるでしょう、
うん、
それがね3階にはクラスが1個しかなかったっていうと、うん、なかなか逃げ場のない階段やなと思うわけ。
逃げ場なくなりますよね。
ないですね。
うんうん、でしかも僕が取材した取材してつくも階段か何かに書いた階段とほとんど同じなので、いわゆる下のトイレかなんかです、出会って教室に帰ったらその子がおるみたいなような階段を確か書いたんですけどね。でもうちょっとインパクトのある衝撃となる体験が確かその後にくっついてたとは思うんですけど、うん、そこへもう一人のいわゆるそのみんなが同時に帰ってきたその子を見るみたいなような、うん、右に左におるみたいなような、うん、というような、なんかそれに近しいような話だったりしたかと思うんですけど、うん、自分の書いた本やのに大丈夫かって言われたらまあごめんなさいなんですけどもで、これはその一人の人間を二つかに分かれたかのような目撃談というエレメントの側面と、うん、学校階段の側面と二つあります、
うん、
というか知らない人間が学校階段に入れるんですよ、
うん
うん、当人にしてみたら体験場所が学校でしかこんなこと起こらないでしょと思えるぐらい学校で出会った話です、うん、けどすれ違った人間と再び本物と出会って確認できる場所っていうのは若い時には学校、年を取ったら会社、こう二つしかないと言ってもいいんですよ。うん、だってすれ違っただけやもん。
うん、
だからすれ違ったから、今、日月陽子とすれ違ったんちゃうんか、いや、水臭いな、すれ違ったんだ、声かけてくれていいのにっていうようなことですれ違ったとしてみても、うん、それが本物の日月陽子なのか、
うん、
体から離れた日月陽子なのか、実はわからないんですよ。で、これがわかるエレメントっていうのって学校と会社でしょ、
うん、
っていうふうになったりするわけだから、学校の階段として付き物なのではないけれども、うん、学校で出会うでしか、若い時には学校でしか出会わへん階段と違うか、とは、
うん
言えるわけです。なので、講義の意味での学校階段の、一つの考え方であるっていうふうに思っていただければというところだったりします。なんせ出会った後、すぐ原因と会うわけですから。
はい。
うん。で、はっきりしない点だけで突っ走れば、すれ違って降りてった方が本物で、クラスで、今あなたと、階段で踊り場で、会うたよっていう話をして、この子がっていうふうにずっと私らと喋ったわよねって見たらもうおらへんかった。こっちの方が違ってたかもわからないっていう可能性もあったりするんですよ、
うん
うんうん、確かめに行ったら、うん、だってね、すれ違った方が本物であるという保証はどこにもないわけだし、うん、それまで上に上がってみたらクラスにいたその子が本物であるという証拠も、体験者にとってみたらクラスに入るまではわからなかった、
うん、
まで量子力学的に言うシュレジンガーの猫みたいなもんですね、うん、蓋を開けてみないと生きてる猫か死んでる猫なのかが確定しないっていう話と、よく似ていたりするまあシュレジンガー階段という一つの考え方やったりはしたりします、
うん、
で、デタラメ的に、僕が聞いてるわけではもちろんなくてですね、うん、これに近しい話っていうのが、もういくつか、本にも書いてるぐらいですから、あるんですが、読んでいて、なるほど、その時に僕が採用した理由が分かったっていうのは、これは舞台か学校だからだ。
うん、
だからその時に、これは学校階段の典型の一つだ。学校でなければ成立しないのではなくて、学校だから確認が早い。
うん、
か会社だから確認が早い。新耳はね、会社の人とすれ違った話。外ですれ違って、会社におったらその人がおったっていう。
うん、
どうやって帰ったんってびっくりしたら、うん、私出てへんよ、そもそも。っていうような、話だったりする。 亡くなる前の三島由紀夫さんが書いた小説の中も自分が言ったら、あれ三島さんなんかお忘れ物ですかっていうふうに、いや僕今来たとこだよって言ったら、いや今帰られたとこじゃないですかっていうような話が確かあったかのような、人が二つに、二つに分かれたみたいだからダブルだねみたいなような話だったりする話と、似てたりするので、この流れがあるから、ドッペルゲンガーになるようでは死が近いのではないかなどというような話だって、昔あったりしたり聞いたことない
ですよ。ありますね。
やっぱテーマとしては普遍的なもんなんでしょうね、いろんな作品であるじゃないですか、そういう話、
ね、その通りで、それはね、最初にご紹介してくれたカンちゃんがご紹介してくれた
話、
ドロン大輔さんの体験と同じように、はい、いわゆるこれを佐々木君的な解釈的に言うと、幽体離脱がしやすい状況だから、もはや生きながらにして死に片足突っ込んでるから、その肉体と魂とかいうようなものなのかどうかわからないような心と体といえば胃のだろうかというものが、離れたりくっついたり離れたりくっついて、やがて完全に離れると死がやってくるのだ的な風に、まとめやすくなる階段の母体となるわけですね。何が正しいか何が間違ってるかということが言いたいわけではないですが、考え方というものをたくさん知っておくと、実際に皆さんがこれをお聞きになっている皆さんが出会った時に、その場で、あ、これつまりどういうことなんていうふうに注意力が増すと、答えにたどり着きやすい、あるいは体験した後に心の整理がつきやすいっていうことになったりするから話してるに過ぎないんですけども、怪談と体験談としてはとても優秀です、なんせ一人で目撃してないので、
そうですね、
ただしこういうものってオチも何もなかったりします、
確かに。
で、私は何と出会ったんでしょうかっていうと、いやその人と出会ったんでしょう、この体験が真実であるならば、この真実の体験はこの真実のまんまなんですよ、なぜそんなことが起こったのかわからないけれども、絶対ないのかというと、その割には、僕は2例3例、取材で聞いたことがある話とそっくしなんで、あり得ることなんでしょうね。さっき見た通り、三島由紀夫さんはその自分の体験をそのまま、書き物に残してたりするぐらいですから。で、僕も昔、誰かにふとした弾みで、え、なんでここにおるのっていうふうに目を丸くしてて、ずっとここにおるけど、何が言いたいのって言うと、いや、さっき見てた社会にいたよね。で、どうやってって言う、いや、俺と似てるって相当変わった人間で、そうそう間違われへんと思うんだけれども、いや、間違ってないと思うから聞いてるって、間違いなく、木原やったけれども、でその僕はどうやったって言ったら、カチンと固まったままずっとスクリーン見ていて、終わった後もなんか動いてなかったっていう、そんなに良かったかみたいに思ってたっていう風な感じで、さほど気にすることなく、死者に紛れ込んでおってもおかしくないだろう、前だったらっていうぐらいしか思ってないからだけれども、珍しい人間がいたらどうやって入ってきてみたいな話になるけれどもっていうところで気が止まったはずだけども、あ、来てたんだぐらいに思って出てって、で会社に帰ったら、なんで俺より早く帰ってきてんねんっていうような話になっているから、話がややこしくなってくるっていうところだけれども、目撃されたことはあるんです、つまりもう一人の僕っていうふうに、で勘違いではないってに、ああじゃあこう聞き正すわってに、それはもう昔から変えない人ですから、俺と同じ服を着てたわけ、っていうふうに、違うでしょってオチに持っていくために、俺とな、これ今着てるこれと同じ服を着てるわけ、このなんか汚れてよれるの服とって言ったら、そうや、真顔で言うわけですよ、そうやとかそうですって、このまんまって、いやそのまんまだから見たときに、なんで帰ってきてるのっていうふうに思った、あ、そうか、だからそのそっくりだとかどうのこうのではどうやら構造的に違うみたいな
ん
だ、
木原さんのドッペルゲンガーっていう、
ということになるね。だから自分で見たことはないけれども、人が見てなぜあなたはっていうことはあるにはあったんですよ、ただし確証が持たれへん部分があるけれども、そのにおい首だけはひねるわけですよね、自分では本に書きにくいけれども話はしやすい、本に書くとその自分の体験を自分で書くというのはどうなん、っていう話なんですよ、これって、 うん、人のは書きやすいけれども、うん、自分ではものすごく書きにくいジャンルやったりするんです、うん、と言われました。つまり言われただけやんか、うん、手に。だからそのここにいる3人が仕掛けようと思ったらいつでも仕掛けられる話です、
うん、
言い方変えると、
うん、
それいつでも仕掛けられる話を真に受けて書くのってどうなの、うん、と思う要素が多分にあるわけですよね、うん、でこれがたまたまここでやったらその仕掛けはあるかもわからんけれども、うん、全く関係ない仕事の現場で全く関係ない人間がそれを仕掛けて何のメリットもなく、うん、ないから首をひねって終わるというふうにここでは簡単に喋れますけれども書き物でこれで終わっていいのかっていうといや人に読んでいただくのにそれいかがなもんかなと思う点はあったりはします。でこの体験を踏まえて言うと、うん、こういうことはあるのかっていうとあるんでしょうね、
うん、
ね
うん、新年早々面白いのが来たなと思
うんですね。
まあ、まず本当にまあ、世界中に似てる人3人はいるって言いますからね、みたいな発想にも、うん、そういう結論つけがちですけどね、落ち着かせるためにもね、なんか、
まあね、
では説明がつかないこともやっぱ。
聞いたことがある怪談だったりする、聞いたことがある体験だったりするから、はい、こういうのものが始まると、僕はいつも気に、もう話の途中で、気になるのって、うん最後どうなんねん、落とし前はどうつけんねんっていうふうに思っていたら、うん、教室におったっていうところで、うん、さあその次の落とし前はそうじゃなくてっていうふうに思っていたら、うん、騒いで終わりだったけれども、私のクラスは3階に一クラスしかないというのがあったので、うんうん、これは優秀な階段になるっていうふうに、他の教室がないっていう、だからその冒頭なんで三階に一クラスしかないのがこの階段の壺やねんっていうと、
うん、
今の話を全部総合してここにやっとたどり着くわけですよ、はい、なるほど、紛れが極端に少ない、
うん
うん、だからね、見落としがちですけれどもこの人が特に注意して一言添えて、くださった三階には私たちに一クラスしかないんです、うん、これがこの階段の肝としてとても素晴らしい、
うんうん
ですね、うん、でここだけを抜き出して勝手にしゃべるとどう考えても3階にクラスが1個しかないとなぜ素晴らしいのかという階段とは直結しづらいんです。
うん、うん、
ただこれが繊細に分かるようだと階段者としてはあなたは優秀です。これをお聞きになっている皆さんは、
ね、やっぱり続けてご紹介できてよかった
ね。よかったね。
この方の、ね、はい、お題のそっくりさんって寄り添いだしね、
うん、新年1回目に早々全く別々なのに、はい、実は似たエレメントで書かれているものが同時に投稿されていたというのは非常に面白い。
そうですね、やっぱ小厚い持ってますよ、うん、
持ってます。幸先ですよ、今年は
幸先ね。しかも、はい、ザ・お化けというわけでもなかった、
うんうん、そうですね、
うん、いろんな
本当にこの小水っぽい、
ね、そういろんな考察の ね、やっぱ仕様があるような、
はい、
うん、
さあというところ、じゃあ、うん、新年早々告知の方ですが、
はい、
あるの、
私の方は日月陽子で、はい、検索してください。いくつかイベントが入っています。震災の方、日のライブイベントなんかもあるのでね、また日月陽子つに点々ひらがなで検索してください。
松山勘次郎はですね、4月4日、うん、まだだいぶ先ではありますけど、はい、大衆プロレス松山座の本公演上古と日再開という決断を下しておりますので、う
ん、4月
4月4日生野区民センターで3時から、また出演者や料金などの詳細は松山勘次郎で、検索して調べていただけたらと思います。状況よ、少しでも良くなっててくれ頼む、
うん、
予定通りならば、1月の最終金曜日の10時からニコニコ生放送を、階段の木原博勝、九段ちゃん暗殺計画、カッコ仮っていうのをやるんですけど、予定通りだと、今年の一発目はゲストがすごいで一遍攻めてみようかなと思ってたりしますので、ね、ツイッターやってますから、ツイッターの方をご覧になっていただければと思います。じゃあついでに年明けですんで、佐々木くんにも聞いてみましょうか。ご予定、お仕事のご予定とかは？
とりあえず神戸新聞でね、はい、第3月曜の夕刊に連載しております、四つ目が通るという連載がありますので、
はい、
今月は1月の18日の月曜日の夕刊に載りますんで、
はい、
よかったらぜひ皆さん読んでください。
はい。
はい、
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっとあなたの城誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真や曰く因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして
怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。